ダビデの息子であるソロモンがイスラエルの三大王として即位した後、神殿を建てている途中にギボンで1000頭もの焼き尽くす捧げ物を捧げました。焼き尽くす捧げ物は献身の祭事で、生贄を何の残りもなく焼き尽くし捧げる祭事です。ソロモンがこの焼き尽くす捧げ物を捧げる時に、1000頭の動物を生贄として捧げたので、1000頭もの焼き尽くす捧げ物です。その夜、神様はソロモンの夢枕に立ちおっしゃいました。何事でも願うがよい、あなたに与えよう。ソロモンが1000頭もの焼き尽くす捧げ物を捧げたのは、単に彼がイスラエルの最高権力者の王であったからだったり、莫大な財産を所有した金持ちだったためではありませんでした。それは神様への彼の誠の心でした。それをご存知の神様が彼の夢枕に立ち、何事でも願うがよいと語っておられたのです。その時にソロモンが願ったものを、列王記上3章7節後半から9節がこのように明かしします。私は取るに足らない若者で、どのように振る舞うべきかを知りません。しもべはあなたのお選びになった民の中にいますが、その民は多く、数えることも調べることもできないほどです。どうかあなたの民を正しく裁き、善と悪を判断することができるように、このしもべに聞き分ける心を与えください。そうでなければ、この数多いあなたの民を裁くことが誰にできましょう。人々がチョンドン寺で日の出を眺めながら祈る内容や、多くの寺院の瓦に書かれた祈りの内容や、エルサレムにある嘆きの壁の石垣の隙間に挟まれた祈りの題目は大きく違わないことでしょう。人々がの祈りの大絶対多数は三分類の中に含まれます。1番目は健康、2番目は大学合格、就職、昇進、事業拡張などに表現される成功、3番目は人との間関係、特に家族の親睦です。このようなことを祈るのは、これらが書生に必ず必要だという意味でしょう。しかしソロモンが願ったことは、書生に必要なものではなく、正しい分別力でした。ソロモンは自分が幼い子供のような存在なので、どのように振る舞うべきかを知らず、その上民たちは記録ができないほどに数が多いので、裁きをしっかりとすることができないので、善と悪を正しく分別できるように願いました。この願いを聞かれた神様が答えられた内容を、列王記上3章10節から13節がこのように明かしします。主はソロモンのこの願いをお喜びになった。神はこう言われた。あなたは自分のために長寿を求めず、富を求めず、また敵の命も求めることなく、訴えを正しく聞き分ける知恵を求めた。見よ、私はあなたの言葉に従って、今あなたに知恵に満ちた賢明な心を与える。あなたの先にも後にもあなたに並ぶ者はいない。私はまたあなたの求めなかったもの、富と栄光も与える。生涯にわたってあなたと肩を並べうる王は一人もいない。ソロモンの願いは、神様の 御心にかなうものでした。ソロモンは大部分の人々が求めるものである無病長寿を求めることもせず、富貴栄華を享受することを求めることもせず、自分の安寧のために目の敵のように思われる人が除去されることを望みもしませんでした。この願い祈りをお喜びになった神様が、ソロモンが正しく裁けるように彼に知恵に満ちた賢明な心を与えようと言われました。それだけではなく、ソロモンの後にも先にもより知恵に満ちた王はいないだろうとお語りになられました。それに加えて、ソロモンが求めなかった富と栄光もボーナスとして与えようと言われました。ところで、この御言葉で重要なのは、ソロモンが神様の目に適切に映ったこの願いを、祈りを捧げることができた原動力が何だったかということです。神様がソロモンの夢枕に立ち、何でも願うがよいと言われた時に、ソロモンの記憶の中にフィルムのように残っていた場面は、父親ダビデの姿でした。ソロモンは人生で一番決定的な瞬間に、父親の人生と信仰を思い浮かべたのです。列王記上3章6節がこのように明かしします。ソロモンは答えた。あなたのしもべ、私の父ダビデは忠実に憐れみ深く正しい心を持って見舞いを歩んだので、あなたは父に豊かな慈しみをお示しになりました。またあなたはその豊かな慈しみを絶やすことなくお示しになって、今日その王座につく子を父に与えられました。息子であるソロモンの目に、父親ダビデは神様と同行し同住共に住む三つの態度がありました。それは忠実、憐れみ深さ、正しい心でした。一番目、忠実は熱心に生きる態度を意味するものであるというよりは、誠に従う人生を意味する言葉です。詩編31編6節はこのように明かしします。誠の神主よ、御手に私の霊を委ねます。私をあがなってください。誠と忠実は同じ単語です。サウル王と多くの敵対者からずっと追われる人生を生きていたダビデが、自分が頼れるお方、自分を救ってくださることのできるお方は神様の他にはいないことを告白する言葉です。このダビデの告白は、イエス様は十字架の上でおっしゃった七つの御言葉の中で最後にお語りになられる時に引用なされた御言葉です。そうですから、人間として来られたイエス様がおっしゃった最後の御言葉です。ダビデは自分をあがなってくださる神様を誠の神と告白します。それは、神様は約束されたことを必ず守られるお方であるという意味です。父親ダビデが忠実だったという息子ソロモンの告白は、父親が誠の御言葉に従って生き、神様がお語りになられた通りに行われたお方であるという言うのです。2番目、憐れみ深さは、正しい人生だけではなく、 神様との正しい関係を意味します。聖書で神様との関係が正しいのを憐れみ深いと言います。神様との関係が正しくないのを不義であると表現します。イスラエルの王たちの中で悪い王の典型はアハブでしょう。他の王が悪を行うとき、それを評価してアハブの家のように行ったと表現するほどです。倫理的な基準で見るとき、アハブが行った最も悪い振る舞いはナボトを殺しブドウ畑を奪ったことです。しかしその行為をするまではアハブよりもイゼベル王妃の役割がとても大きいものでした。むしろアハブはナボトのブドウ園を奪ってから心を痛めました。ですから列王記上21章29節はこのように明かします。アハブが私の前にへりくだったのを見たか。彼が私の前にへりくだったので、私は彼が生きている間は災いを下さない。その子の時代になってから彼の家に災いを下す。アハブは王としては力量が非常に優れていました。彼が成し遂げた政治的経済的な業績はとても大きいものでした。ですから預言者エリアがカルメル山上でバールの預言者450名と対決するときに、神様とバールのうちであなた方が使えるお方を選ぶよう促しても、イスラエルの民たちが選択できずに迷っていたのは、アハブが成し遂げた政治的経済的な業績があまりにも大きかったからです。それにもかかわらずアハブがそれほど悪い評価を受けるしかなかったのは、神様との関係が非常にめちゃくちゃだったからです。アハブが即位した後、最初に行ったことが政略的に利用するために異邦の偶像を取り込むことでした。神様はそれを腹立たしく思いました。ですから彼は最も悪い王の典型になりました。息子であるソロモンの目に父親ダビデは憐れみ深さ、神様と正しい関係を結ぶために苦しんだ方だったのです。3番目、正しい心です。聖書が言う正しいは、左右に惑うことなく神様に向けて正しい道を行くことを意味します。ダビデの生涯で最悪最大の犯罪はバトシェバの事件です。しかしダビデは深い懺悔をし、それ以降にダビデは神様を仰ぎ見て正しい道を歩みました。ソロモンはバトシェバ事件以降に生まれました。ですからソロモンは、父親ダビデはいつも正しい道を歩んでいることだけ見たのです。ずっと以前にイジェチョル牧師先生がこのようにおっしゃったのを聞いたことがあります。神様を正しく知る前には正しくない人生をたくさん生きていましたが、その人生を清算してから4名の息子が生まれましたから、その醜い人生を子供たちに見せずに入れて本当に感謝をしています。牧師先生の長男が幼い時に牧師先生にこのように尋ねたと言います。父さんもお酒を飲みタバコを吸い、そうしたことはありますか。 牧師先生はお答えになりました。ああ、お前が生まれる前、父さんは お酒もたくさん飲んだし、タバコもたくさん吸ったりしたよ。その言葉を聞いた息子はこのように言いました。父さん、信じられないよ。もしソロモンが幼い時、ダビデに父君、父君、神様に父君も罪を犯し誤って生きたことがありますかと尋ねた時、ダビデはこのように答えたでしょう。ああ、父はお前が生まれる前に神様に大きな罪を犯した。その時ソロモンはこんなに答えたでしょう。父君、信じられません。列王記上3章6節の御言葉が私たちの心に強く迫ってくるのは、息子の口で父親を告白しているからです。最近、子どもの父親に対する告白が選挙の当落を決定したり、父親が積み上げた名誉を再評価することになる出来事をいくつか聞きます。ダビデは本当に忠実と憐れみ深さ、正しい心で神様と共に神様の前で生きていたのです。今日の本文も、神様のご訪問と解放の恵みをいただいた私たちが神様の前で生きねばならないことを強調しています。9ヶ月ぶりにまた口が開いたザカリアの口から予言の賛美が湧き上がり出てきました。今日の本文67節68節がこのように証言します。父ザカリアは聖霊に満たされ、こう予言した。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し。ザカリアは過去9ヶ月間誰とも言葉を交わせませんでしたので、彼は御言葉を通じて神様と深い対話を交わし、それがついに賛美として湧き上がって出てきたのです。ザカリアはアブラハムの時から当時まで2000年の間、神様はイスラエルの民を訪ねてくださり、エジプトやクシュとセバを渡してあげて、でも売られていったイスラエルの子孫を取り返してこられたと歌います。過去2000年の間お働きになられた神様が今どのように働かれるのかをザカリアはこのように歌います。69節です。我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。救いの角という概念は多少不慣れなものです。牛に最も強い部分は角であるので、戦う時に角を使います。牛と牛の戦いや牛と闘牛士の戦いでは、牛は角で相手を突く落とし、足で相手を引っかいたり噛みちぎろうとする場合はないです。ライオンは百獣の王と呼ばれます。しかしライオンの狩りの成功率は 20% 程度に過ぎないと言います。そしてライオンがアフリカの野牛と一対一で戦っては勝つことができません。野牛はライオンよりも数倍も重く、私たちが考えるより非常に気が荒いからです。その野牛の角に突かれるとしたら、ライオンは命を落とす可能性もあります。ですからライオンは野牛を餌とするために、少なくとも6、7頭が同時に飛びかかります。聖書で角は神様、あるいは王、救い主を象徴します。 ダビデが自分を救ってくださった神様を告白しながらこのように歌います。詩編18編3節です。主は私の岩、砦、逃れ場、私の神、大岩、酒どころ、私の盾、救いの角、砦の塔。ですから救いの角をそのしぼめ、ダビデの家から起こされたという意味は、神様が能力の救い主であらせられるイエス・キリストをダビデの家紋を通じて与えてくださったという意味です。続けて72節73節がこのように明かしします。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。神様がアブラハムをカルデアのウルから召し出されながら、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるようにと約束してくださいました。アブラハムが生きていた当時に契約を締結するときに、獣をほふって半分に切っておいて、その間を契約の当事者たちが通り過ぎました。契約をしてから背いた人はこの切られた獣のように死ぬだろうという意味でした。ところが神様がアブラハムと約束を結ばれるとき、神様だけその間を通り過ぎました。アブラハムをその間を通り過ぎさせしませんでした。過ぎさせはしませんでした。これは神様がご自分の生命をかけてアブラハムに行った約束を成し遂げてくださるという意味でした。これがキリスト教の福音です。毎日その獣の間をアブラハムも通り過ぎさせたならば、アブラハムは祝福の源となるどころか、その体は無数に細かく割れてしまったことでしょう。ザカリアとエリサベトの家庭にヨハネが生まれたのは、ただ子供がいない家庭に息子を与えてくださったという意味ではなく、2000年前アブラハムにされた約束と1000年前にダビデにされた約束を成し遂げていかれる神様の愛と情熱を見ることです。その神様の約束がイエス・キリストという結晶体として現れているのです。ところで実際にここまでは私たちがすでに知っており、またすでに私たちに全て成し遂げられた出来事です。私たちはダビデの子孫として来られたイエス・キリストを通じ救いが来たということをよく知っています。またこのお方が罪と死という永遠の敵から私たちを救い出された出来事も知り信じています。それならば私たちはこれ以上何もしなくてもよいのでしょうか。そうではありません。神様が私たちを救われたその目的が何なのかを74節後半75節がこのように明かしします。恐れなく主に仕える、生涯主の御前に清く正しく。神様がイエス・キリストを通じ私たちを救い出されたのは、私たちをして一生涯神様に仕えさせるためだとお語りになられています。旧約時代には生涯神様のみに仕えながら生きれる特権を受けた人々は祭司長たちでした。祭司長たちはその神様に進み出るとき、頭に冠をかぶってそこに主に清らかに と刻んだ札をつけて進んでいきました。これは神様の前で区別された心で仕えるという意味でした。神様の前に祭司長が進み出ていくためには、常日頃の人生でも神様と正しい関係を結び、義を行う人生を生きねばなりませんでした。そうしなければ神様に恐れることなく進んで出ていけませんでした。旧約時代には祭司長を通じ神様に進み出ましたが、今は単独的に神様に進み出ます。それならば私たちもやはり神様に進み出るときは、清く正しく進んでいかねばならない人々です。それならば私たちがどのようにして主の前で清く正しい人生を生きられるでしょうか。使えるがギリシャ語でラトリオですが、この単語には礼拝を捧げるという意味もあります。私たちが神様をしっかりと、そして正しく使えるのは、礼拝を捧げる人生を生きることです。神様に礼拝を捧げる人生を生きるのは、私たちの毎日の日常の中で神様を意識しながら生きていくことです。言い換えれば、私たちの教会が信仰の目標とみなしている礼拝の生活か、生活の礼拝かを実践することです。今日の韓国教会とクリスチャンたちが回復すべき部分があるとするならば、神様の前での清らかさと正しさです。教会とクリスチャンたちが世俗的な価値観に汚染されず、純潔の人生、区別された人生を生きねばならない私たちが、あまりにも深く汚染し、韓国教会は自浄能力を喪失したと後ろ指を指されています。私たちが汚染されたというのは、ダビデのように忠実と憐れみ深さ、正しい心を持って神様と共に、神様の御前で歩まず、神様に背いて、神様の後ろで欲望に従って歩んでいたことを意味します。今日はイエス様が私たちの罪を代わって贖罪するために十字架で苦難を受け、お亡くなりになられたことを黙想し、復活を称える四旬節五番目の主日です。神様がイエス・キリストの十字架を通じ私たちに永遠の生命を与えてくださったのは、私たちをして生涯神様の御前で清く正しく恐れることなく神様に仕える人生を生きさせるためです。それにもかかわらず私たちは世俗的な価値観に陥り、神様の御前で生きなくても自分自身だけ引き立って見えさえすれば構わないと思いながら生きています。この懺悔の席にそのように汚染された自分自身をに懺悔をします。自分自身を懺悔しましょう。神様の御前で清く正しく生きている人は、瞬間的には損害を受けているようでバカのように思われると言ったとしていても、実際に彼は永遠に利益を得る人であり、永遠の知恵を所有して生きる人です。私たちが神様の御前で清く正しく恐れることなく神様に仕える人生を生きねばならない存在であるのを自覚した使徒ペテロは、私たちにこのように勧めています。 あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。お祈りいたしましょう。忠実と憐れみ深さ、正しい心を持って神様と共に神様の御前で生きていたダビデの姿の前で、私たちは非常に小さくなり顔を上げることができません。ダビデだけが自ら注げない罪を許されたのではなく、私たちも同じく許しを受けたにもかかわらず、私たちは真理よりは世俗の教えを自分の人生の基準として神様と正しい関係を結んでいくよりも、自分をより引き立って見えさせてくれる事物と関係を結び、正しい道を歩むよりも自分の欲と欲望に従って歩んできましたこと許してください。懺悔の説記である四旬節五番目の主日に、また神様の御前で清く正しく恐れることなく一生涯神様に仕えることを再び心に刻みます。私たちの家庭生活が清らかで神様の御前に入れますように、私たちの職場生活と学校生活、人々との関係が清らかで神様と同行できますように、私たちの信仰生活が神様と正しい関係を結び、神様を畏敬することで神様と共に住むことができますように、そうして神様が私たちに行われたことを楽しむ人生だけを生きるのではなく、神様を手本とする人生を生きていかせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。